不動産業界のウェブサイト、システム開発に特化して十数年、大手から地場まで、そしてポータルから賃貸、売買、管理まで、あらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。いや、あっという間に4月になってしまいましたね。まあ先日から言ってますけども、1月2月3月には行って逃げて去るっていうね、語呂合わせがあるように本当に早かったなと思いますね。まあ先週お伝えしましたけど、僕は大学院の卒業を頑張らなきゃいけないというものがあったんでですね、まあ年始ぐらいからですね、いわゆるこう修士論文じゃないですけど、こうね、論文書かなきゃいけなかったので、それを頑張ってやってて、で気づいたらなんかバタバタしてて、でもう卒業式かみたいな感じで、本当に1月2月3月は早かったなと思いますね。まあこれは年々早くなっていくというのは年を取ったからかもしれませんけどもで4月になりまして、4月は今年はね、1日が月曜日、4月の1日が月曜日だったので、その1日に新卒がうちの会社にも3名入ってきてくれました。毎年ね、2名から3名ということで採用をずっと続けてるんですけどもね、今年は1日が入社式で、まあその日はちょっとバタバタしてたということもあって、3日に歓迎会というのをさせていただきました。で、まあその時にはもうですね、研修が始まっていたので、夜にこう研修どうだったって聞いてみたら、なんかみんながですね、ううってみたいな感じの顔をして、なんとも言えない顔をしておりましたけどもね。なんか最初にはプログラマーになるためということで座学から始まるらしいんですけども、結構な内容だったんじゃないでしょうかね。僕はそのカリキュラム全部は見てないんですけども、うちのマネージャーというかエンジニアのね、メンバーの上司の連中はその中身を見てるので、いや結構でかいマニュアルっすよみたいなこと言ってたんで、まあ、みんな頑張れとかって思いましたけどもねでもなんかね、今年僕自分がさ、卒業式っていうのを経験して4月になってるじゃないですか。なんだろうね、この年になってるから卒業式から4月1日の間とかって、なんかまあそうかっていろいろ自分の中で整理ができるんですけど、自分が大学の時とかって卒業式から社会人になる間とかって、なんだろう、いわゆる何者でもない時間みたいな感じですよね。もう大学は卒業しましたけど、会社に 入社してるわけでもないベンベンみたいな感じでね。でたったなんか10日ぐらい、下手したら10日もないよね。それで社会人になる覚悟を決めて、今までなんで小中高大とかまでずっとね、小中高の方もいらっしゃるかもしれませんけど、 いざ社会人になる心構えを持てとかって、まあまあ大変だよなっていうのをね、その時本当にこう改めて思いましたけどもね。だからみんなね、社会人になってらっしゃる方、この番組聞いてくれてる子の、ね、中でも新卒としてね、入社した方いらっしゃるみたいなんですけども、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。おはがきいただいております。ラジオネーム風のささやきさんからです。名村さんこんばんは。3月といえば卒業のシーズン、今日はそんな中で起こったハプニングの話を。今年高校を卒業する弟の卒業式に参加した際、家族で記念撮影をしようとしたんです。ちょうど良いタイミングで学校の近くを猫が悠々と歩いてきて、まるで私たちの一員に入るかのようにど真ん中でカメラ目線で写真を収まりました。弟はこれは卒業祝いに来てくれたんだと大喜び。予期せぬゲストのおかげで弟の卒業式の記念写真はとてもユニークなものになりました。その猫ですか、終わった後にひとしきり我が家に撫でられて去っていきました。ではまたということでいただきましたけども、いいですね、猫がテクテク歩いてきて、こうどうやって顔してこっち写って写真撮ったっていうのもまさか飼い猫かのようにって感じですよね。でもすごいね、こんな風にテクテク歩いてきてね、人慣れしてる猫だったんでしょうかね。この写真で見るたびにきっと思い出すんじゃないかなと思います。いい写真、いいおはがきをいただきました。ありがとうございました。では今週も始めていきたいなと思います。というわけで今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作、システム開発のおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。 はい、まあ、4月になりましたということでね、大学の話なんですけども、今週もおはがきをいただいておりますので、ちょっと読ませていただきたいなと思います。ラジオネームただゆきさんからいただきました。ナムさんこんばんは。先週の放送でも話題になりましたが、大学院卒業おめでとうございます。ありがとうございます。働きながら大学院に通うというのは聞いているだけで大変なのですが、実際できるものなのでしょうか。自分は結構学歴コンプレックスがあり、今になって大学、いや高校の時にもっと勉強しておけばなというのを感じています。名村さんが大学院に行くきっかけとかは何かあったのですか。ツイッターで書かれていた、何よりの収穫は自分の社会人としてのスキルのレベルの低さと知識のいびつさを理解できたことですという名村さんの言葉がすごく自分の中で強く残っています。これだけキャリアを積んでいる名村さんがそういうのって、一体どれだけ周りの人はすごい人だったんだと思ってて、実際そうだったんですか。もしよければ教えてもらえると嬉しいです、ということでおはがきをいただきましたけどもね。いやすごかったですよあのね、さっき書いてくれている自分の社会人としてのスキルのレベルの低さと知識のいびつさっていうことなんですけど、僕が入学したクラスというのは社会人経験、社会人じゃないね、会社員か、会社とか法人での経験が15年以上ないと入れないというクラスだったんですね。なのでいわゆる本当に法人化していないフリーランスで一人企業というか一人親方のところではの方は多分入学でダメになっちゃうんじゃないかな。履歴書出すときに多分ダメになるかもしれませんけども、というのはまあ経営に関わる勉強ということで組織のマネージメントとかも全部含まれるので、まあ基本的に法人の代表とか法人の会社かにいる方ということなんですけどもね。で、まあ、なので大学を卒業して、ね、大学院ですから大学院に行くには大学の卒業資格がいるので、実際に自分が行ってた大学から卒業証書だっけ、なんか卒業証明書かもうちゃんと取り寄せて提出しなきゃいけなかったですからね。で、まあ行ってたんですけども、ね、やっぱり最低でも37歳からなわけですよ。大学を卒業して15年だからね。で、同級生は入学した時は37か38歳の子が一番下で、上は当時61だったんじゃないですかね。今最後この間聞いた時、なんか卒業する時63歳だって言ってたから多分61だったと思うんですけども、大きな、もちろん大きな会社さんもいらっしゃれば、そんなむちゃむちゃ大きい会社じゃない方もいらっしゃるんですけど、なんだろうね、その基本的なベースのスキルというものがすごく高いんですよね。その読み書きそろばんってわけじゃないんですけど、やっぱり15年ぐらい会社にいて、下手したらその会社が新卒から入っていて、まあ、転職別にしてないみたいな、転職してるしてないがいい悪いとかって話じゃないよ。でもちろん外資の方もいらっしゃるから転職もう4回目ですみたいな方もいて、まあ、本当に、それこそインテルに勤めてらっしゃる方とかね、そういったレベルの方もいらっしゃったんですけど、いやどの方もやですよ、やっぱりそのベースになるスキルというか、社会人でよく言うパーソナルスキルですよね。喋るであるとか、何かの話をまとめるであるとか、ファシリテーションをするであるとか、そういったことのスキルがすごく高いんですよね。で、まあそれぐらいやってらっしゃる方々なので、例えばグループワークやって、ここ誰がやりますって言ったら、じゃあ僕やりますみたいな、じゃあ余ってるんでこっち僕やっときますねみたいな話で、なんだろう、自発的にすごく能力が異常にみんな高いんですよね。なのでなんかそのグループの中で何かやりましょうって時に、役割分担とかでも一瞬で終わるんですよ。で、じゃあこれやってきますねみたいな、おーみたいな感じで、僕の方がですね、こう一歩遅れて、やばいやばい、ついていかなきゃみたいな感じっていうのをしょっちゅう感じてたことですね。で、そのポータブルスキルの高さっていうことの裏返しで言うと、僕は自分の知識、これがウェブの制作をしている方々の知識、業界のね、方々全部に当てはまるかはわからないんだけど、やっぱりなんかこう自分が今年の4月から、4月から僕今年でね、ウェブディレクターという仕事29年目になりましたけども、テクニカルな知識でずっと進んできたなっていう感じをすごく思うんですね。やっぱり僕らものを作る仕事だったし、で96年にねこの仕事始めた時ってまだ作れる人もいなかったし、作れること自体がすごく価値があったし、でまだそのウェブを作るってどうやって作るかって知識自体を持っている方が少なかったので、知識を単に持ってるということだけですごく評価をされやすい状態だったと思うんですよ。でそのままなんかウェブを作れる技術はすごい、エンジニアはすごい、デザイナーはすごいみたいな感じでなんか来てたような気がするんですけど、なんか その部分の裏返しとして、さっき言ったポータブルスキルというのがすごく弱いんじゃないかなって自分で思ったんですよね。 なのでこの知識のいびつさっていうのはウェブに関わる知識に全振りをしていて、自分がそれ以外の知識の部分がものすごくこう弱いっていうのをまあ感じたということを、その文章にツイッターとかねフェイスブックにも書いたんですけど、あの当たり前にですよ、みんな日経新聞とか読んでるんですよ。普通なんですよね。なんかなんだろう、すごいとかじゃないんですよ。どこでみんな読んでるんだろうなと思うんですけど、普通に読んでるので、そういえば僕もね読んではいますよ。だから例えばこの間こんなニュース出てましたよねって、ああ見た見た、それってあれだよねこうだよねって言って、それ以外の情報をみんな知ってるんですよ。これが普通になんか休憩中の会話でなんかあれを事前に調べたとかじゃないんですよ。みんな当たり前に知ってるんですよ、ほとんどの人が。ああなんかみんなそうか、当たり前に日経新聞とかって読んでんだなっていうのを、普通なんかもう授業始まって1年生の一番最初の頃にもうわざわざと見せつけられた感じがしましたね。なのでまあもう本当にそれで、そのポータブルスキルとかのベースがちゃんとある上で、その自分の専門職だから、あの金融系の方だったらファイナンシャルのことすごく詳しいし、製造に関わることであったら生産管理のとことかすごく詳しいし、でね、あのいわゆる代理店の方もいらっしゃったので、その方にとってはもうマーケティング、あのウェブマーケティングとかデジマーケ、デジマじゃないよ、いわゆる本当のマーケティングとか、なんかそれこそね、そのじゃテレビ CM のこともずっと作ってらっしゃるね方がいたんですけども、映像の作品として面白いっていうのと、売れてるっていうの、あのその CM で紹介してるものがちゃんと売れてるかっていうのは全く別問題で、その方はやっぱり CM というのはその紹介してるものが売れなきゃ意味がないから、どんなに賞をもらおうが、うん、大失敗じゃないのって思うとかっていう話をしてて、ああそういうものかっていうのをすごく感じたんですよね。なのであのいろんな方々スペシャリストというのもいたので、まあ、その知識はね自分の業、自分がその業界じゃないからわからないんですけども、やっぱなんかその下支えになっているところの知識の深さっていうのは、37歳40歳41歳ぐらいだから僕よりちょっと下ですよね、その方々でも、あこんなレベル高いんだとかっていうのをすごく思って、なんかちょっと恥ずかしくなったというのは違うんですけど、あなんかもうちょっとちゃんと勉強しなきゃいけないなっていうのをすごく感じてた2年間でしたね。なんかすごくだから焦ってたような気はしますけどね。まあでもあの別にそんな何かあの誰かにマウント取られるなんてことはもう全くないですし、皆さん腰が低いというかね、謙虚な方々がすっごく多いので、先週おはがき紹介しましたけどね、あのゆりたさんも僕今週もちょっと会ってたんですけども、まあね、そんな話も同い年ですからね、いろんな話をさせてもらったんですけど、そういう意味ではいわゆるなんか心理的安全、そういったものはすごく担保されてるという環境だったので、2年間はとても面白かったなと思いますけどもね。ちなみに学歴コンプレックスは僕もあります。あのすごくあります。あの第一志望落ちてますし浪人してますからね。あのなので僕もすごくその学歴コンプレックスとはあるので、いやそれもなんとなく2年間うっすら感じてたというのは正直なところではありますから、別に僕あの行った大学名前公開しますけどね、慶応に行ったから別にどうこうではなくて、やっぱ大学な、僕も高校の時もうちょっと真面目に勉強しとったらよかったなっていうのは同じように忠之さんと同じように感じたので、これから頑張ればいいんじゃないかなと思いますよそこはねはい、というわけでいつものお便りのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントアットマークヤコムへの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。今日はもうこれにしましょう。ラジオネーム松ぼっくりさんからです。名村さんはじめまして、いつも楽しく聞かせていただいています。4月から新社会人になるのですが、どういった気構えでいればいいものでしょうか。何かこれはしておく方がいいよというのがあれば教えてもらいたいですというおはがきをいただきました。4月から新社会人ということでおめでとうございます。社会人になって、先ほどね、冒頭でもちょっと言いましたけども、まだ気構えができてるかできてないかわかりませんが、今日5日ですからね、入社しても5日目になるんでしょうかね、研修とかあるんでしょうか。またなんかそんな時にこうだった、ああだというのがあればぜひ教えてもらいたいなと思いますけども、これはしておく方がいいよということですけども、これはね、うちの会社の、うちのメンバーというか新卒のメンバーにもね、ちょっと言ったんですけども、自分から動く話すというようなことを気をつけてもらいたいかなと思います。高校大学までっていうのは基本的には高校大学で僕らのこと、その生徒のことっていうのはお客様なんですよね。なのでこう自分、みんなどうですか、こういうとこできてますかっていうふうにものすごく気を使ってくれるんですけども、 社会人というのはお金をもらって自分が何かをするっていうことなので、お客様であるってことは絶対ないわけですよ。ほんでそのさっきね、僕も卒業してから社会人になる時のマインドチェンジができてるかみたいな話をね、冒頭で言ったけど、自分で言わないと誰もあなたの思ってることを汲み取ってくれるなんてことは絶対ないし、わざわざ汲み取ろうなんていうことは、まあもちろんね、あの上司部下とかって関係だったら多少はありますよ。でも基本的には社会人はその上司部下で指示命令系統の中でこれをやってくださいって言ったらやります、やれましたっていうのは、乱暴に言えばそういう関係なわけですよね。なのですごくその部下のところまで降りてって、まあワンワンワンとかは別かもしれないけども、もう日々なんか席で、おお何々大丈夫か、そこら辺はできてるか、あれなんかやろうか、手伝おうかなんて言ってくれる人は基本的にいないと思ってなきゃダメだと思うんです、僕は。でそのわざわざ汲み取るということをしないというのが社会人なので、これのマインドチェンジができないと、なんか周りは僕のこと全く見てくれないとか、ほったらかされてるみたいに思っちゃうかもしれないですけど、それがデフォルトなんですよね。でそういう話をすると、なんか今度自分はいろいろな話をしているのに相手が聞いてくれない、あ聞いてくれないっていうような話をする方もいますが、それはそれでね、今度その相手は絶対に聞かなきゃいけないって言い方ちょっと合ってんのかな、なんかあなたの言うことを必ず聞いて、それを全部こう正しいと言って、じゃああなたの意見を採用しましょうなんてことはありえないわけですね。でそうなってくると、自分から話す方はどれぐらいの頻度でどれぐらいの熱量で話してるっていうところがやっぱ関わってきてしまうんですよね。でこの時の基準って、結局その話すとか自分で動くっていうのは相手にとってこうどう思うかっていうことが基準なんですよね。だからさっき言った熱量とか頻度とかっていうのは、相手にとってたくさん言ってるね、熱量があるねって感じてもらえるかって話なので、僕なりにはすごく喋ってますとか、僕なりには熱量を込めてますっていうのは全然ダメな話なんですよ。それ基準が違うので。で、聞いてほしいのはあなたかもしれないですけども、なぜなら相手は聞かなければならないかっていう義務はないわけですよ。なので今まであなたの周りの大人がね、話を聞いてくれてたっていうのは積極的に聞くという役割があったからなんですよ。例えばね、実際の 親子だったら子供の言うことは聞きましょうだし、先生だったら子供、子供じゃない、学生が高校だったらどうなのっていうふうに聞くけど、社会人としてはそれが、お客様、僕例えば会社員だったらその会社の相手のお客様であるとか、会社全体として、利益に帰するような内容じゃなければ聞く理由が乱暴にないわけですよね。で社会人にとっての先輩とか上司とかっていうのは、極論そういったその聞き手であるという役割は、メインの中にはないんですよ。あくまでも上司というのは、業務指示を出して、それに対する結果を評価して責任を取る、できてるかできてないかっていうことの評価をするという仕事なので、その結果としてワンオンワンをしましょうとかってありますよ。でも例えばその伝え方と一つとってもですよ、皆さんにとって例えばなんかちょっと伝えたとか、コーヒー飲んでる時に軽く話をしたとか、何々をしたいの僕本気なんですよねみたいなことを言ってたとしても、それ全部下手した雑談なんですよね、相手にとっては。なので、個々人の話をちゃんと真意を汲み取ろうという人はあんまり多くはないはずなので、それでも自分のやりたいこととか思ってることがあるんだったら、例えば会うたびにもう何度でも同じことを伝えるとか、オフィシャルな場であるとか、ワンオンワンとかの評価面談とかでもこれをやりたいんですとか、僕こう思ってるんですってことを伝える。で、あとはもう提案書を具体的に出す。で、上司を例えばアンオフィシャルな場所、まあもう最近ないのかな、僕若い時だったらいわゆるタバコ部屋とか、飲みに誘うとかしてでも伝えるみたいなところまでやって、やっとあなたの言うことを周りは、あれってナムラが言ってるのって本気なんだあいつとかっていうふうに思ってくれるんですよね。例えばなんかさっきタバコ部屋って話ありましたけど、今どうなんでしょうね、大きい会社とかタバコ部屋ってもうなくなってるってよく聞きますけど、僕が若い時は僕タバコ吸わないんですけど、缶コーヒー持ってタバコ部屋行ってたんですよ。僕あのタバコの匂い嫌いじゃないので行けたんですよね。なのでそこに行って、どんなあれってどうなんですかって、これどうなってるんですかみたいな話をしたりはしてたんですよ。でまあ別にタバコ一本吸うわけでもなくて、コーヒーちょっと飲んで帰ってくるみたいな感じをしてたんですけども、まあ、そういったのも含めてやってはいましたよね。ほんでこれってウェブディレクターの方々にもよく言うんですけど、説明じゃダメだっていうことで説得が必要だと僕はずっと言ってるんですよ。これまあ言葉遊びかもしれませんけども、説明して相手が納得するところまで行って話は伝えたなんですよね。伝わったかじゃないよ、伝えたっていうのですよ。 社会人においては説明して相手が納得するところまで行って初めて伝えることができた。その上で向こうがそれを採用するかしないかっていうのを評価し始めるわけですね。なのでなんかチラッと廊下で会った時にどうこれやりたいんですよねみたいな感じで言ってて、なんか恥ずかしいのもあるかもしれないんだよね。なんか本当にガチだったらいきなりじゃあやってみろって言われたらそれはそれで困るみたいな。でも言われてやってみろよって言われて、なんだ、もう同じこと言ったら、じゃあやってみろよって言われて困るとか、どうしようと思っちゃうってことは本気じゃないので、相手もそんなもの本気で聞いてくんないわけですよ。なのでやれって言われたらやりますって言えるところまで自分の中で熱量がないものは、なんか本当に相手にとってはああそうなんだそうなんだ頑張ればねいいんじゃないのみたいな感じになっちゃう、生返事ですよね。そうなってしまうのはそれは当たり前な話なので、もしこう何かね社会人になって大事にしたいなっていうことが松ぼっくりさんねあるんだとしたら、自分がやりたいなと思ったことは本当に相手に説明して納得してもらえるところまで伝えなきゃいけないんだっていう基準を覚えておいてほしいんですね。でそうじゃないと先輩とか上司は自分の言ってることを聞いてくれないとか、話をしてるのに環境を変えてくれないとかって言ってなんか絶望して、まあもうやめちゃおうかみたいな話に行っちゃうっていうね、極論にいきなり走るみたいな。あなたが伝えてないだけなんですよそれはね。なので、今までの学生と子供という扱いとは違ってくるので、聞いて、くれなくなる、今までは聞いてくれたことっていうのが、違うな、今までの言い方だったら聞いてくれてたことが、こう今後社会人になった時には聞いてもらう、説明して納得するところまでやらないと話は通じなくなってしまうんだ、それが社会人であるっていうことですね。なので伝わってないのは自分の伝え方が足りないんだということを含めて、自分が動く、自分が話すということはなんかすごく覚えておいていただかないと、なんか誰もなんか自分の話結構真剣に言ってるのに聞いてくれない分みたいなね感じになっちゃうと思うので、そこはなんかもったいないので、そうなるとね気をつけておいてもらえればなというふうに思いました。はい、頑張ってくださいね。ではもう一通おはがき行ってみたいと思います。ラジオネーム未来予想図さんからいただきました。名村さんこんにちは。ウェブ業界で10年以上働いてる未来予想図です。ウェブ業界は常に変化し続けている業界です。そこで名村さんはウェブ業界の未来をどのように展望しますかという質問をさせてください。また今後ウェブディレクターに求められるスキルはどのように変化していくと思いますかという質問もさせてください。さらにウェブ業界で活躍するためにどのような準備をしておくべきでしょうかという質問をさせてください。よろしくお願いしますということでですね、質問は連続で3つ来ましたけども、ウェブ業界の未来をどのように展望しますか。これはねなんかちょいちょい言ってて、去年名古屋のダブキャンでお話をさせていただいた時も現地ではそういうことをちらっと言ったんですよね。あの参加していただいている方はもしかしたら覚えてらっしゃるかもしれませんが、ウェブ業界というのが作るという仕事というか作業自体は間違いなく減るんじゃないかなと思います。まあ、正確に言うと人が作るという作業かな。で、人が手を動かしてコードをガリガリ書くという作業はウェブ業界としてはもう間違いなく下がると思いますね。で、ウェブのデータの持ち方というかデータのあり方っていうのが、なんだろう、ファイルの HTML というファイルの中にテキスト情報が入っているという形はもうどんどん減っていって、何かしらちゃんとデータベースに入らざるを得なくなってくるんじゃないかと思いますね。それは、まあ、データベースじゃなくてもいいと思うんだけど、情報の中身がちゃんとタギングされてるかどうかっていうことが大事になってくるかと思うんですね。僕、ウェブの人たちがね、ウェブの人は僕もそうですけど、いわゆるワードプレスとかみたいなのってコンテンツマネジメントシステムね、CMS と呼ばれたりしますけども、今のコンテンツマネジメントシステムって、実際にはほとんどページマネジメントシステムになってることが多いと思うんですよね。そのページを生成するためにこう作ってますみたいな。だからいわゆるなんかヘッダーとかフッダーとか共通になってるところの側は自動的に生成してくれて、ページをただ単に中身だよね、コンテンツとかコンテキストの部分を登録すれば自動的にいろんなところからリンクが貼られるっていうことを管理してるだけだと思うんですよ、ものすごく抽象化するとね。でも中身のじゃあこの段落一つがどういった意味があるのかっていうのは、まあ生成 AI の部分だったりしますけども、それがちゃんとタギングをされて、新しいその情報とした時にこれとこれは本当に関連性がありますとかっていうのをもっと精度が高くできる、組み合わせられるようにするためにって考えるとデータベースの中に入ってる方が便利なんじゃないかなと。で、Google のボットであるとか、まあ今後は間違いなく生成 AI のボットみたいなものに多分クロールされやすいもの、それをしてもらいたいかしてもらいたくないかっていうのはまた別の話としてね、情報がそっちに行って、で間違いなく今後の検索エンジンっていうのは、 チャット GPT のようにフリーテキストで聞けば答えてくれる、今までの検索のスキルがいるっていう、なんかね、単語をいくつか並べてとかっていうんではなくて、自然文でよ探せばできるっていう時代に絶対なるはずなので、そうなってきた時にウェブの情報の持ち方っていうのは HTML の静的な、ね、いわゆるスタティックなページとして存在するかっていう時代から変わっていくだろうなと思っていますね。なのでその時に情報をどのように扱ってどのように整理をするのかみたいな、なのでインフォメーションアーキテクチャー的な考え方とかっていうのがものすごく強く出てくるんじゃないかと思いますね。でそれが次の質問の、求められるスキルっていうのは、プロジェクトマネジメントのスキルっていうのはまあ別に必要だと思いますよ。あのガントチャートが引けるとかね、 WBS が引けるとか、ヒューマンコミュニケーションが上手だとかどうこうっていうのはもちろんあるんだけど、さっき言ったみたいに、僕にとってのウェブディレクターっていうんだとすると、情報をどのように整理するか、例えばその企業としての情報っていろんなものあるよね。例えば会社の情報だった場合に、役員の名前であるとか、売上であるとか、年収であるとか、資本金とか、住所とかいっぱいあるよね。地図もそうだよね。で、そういったものをなんか1ページでドーンって入れてるわけではなくて、これは何に関連する情報なのかっていうことをちゃんと管理ができて、それを整理分類ができて、で、その上でサイトの中で、こう、もっともっとそのページというものが URL にこう紐づいたものではなくて、そのユーザーが求めるものをダイナミックにページでこうリアルタイムに生成していく。だから乱暴に言うと、企業のページがこうスタティックな URL を持たずに、その企業の中にある情報を見ている人にとって最適な形にこう変えていくような形になるんじゃないかってなんとなく思ってるんですよね。なんかそれはもしかしたらそのページの中身を全部読ませて生成 AI に答えを聞いてるって話に行くのかもしれないし、 Google がそういうことやるのかもしれないし、各企業のドメインのね中というものが、乱暴に言うと静的な URL というのをほとんど持たなくなって、その検索エンジン対策として性的な URL を持つことはあるかもしれないけども、人間が見る限りにおいては、あなたの企業の中でこんなこと知りたいんですって言ったらババババってページが勝手に生まれてくる。でそれはなんかその人向けの個人的な URL で存在していて、再帰的に見ることもできるみたいな。なのでなんとなくそういうこと未来になるんじゃないかって僕は考えているので、そう考えると制作過程においてお客様から提供された情報、もしくは事業会社の方々は自分の中の会社にあるアセットの情報をどういうふうな情報なのかということのメタ情報をちゃんと付与できるとかっていう整理が、まあだから付与して整理か、それができるスキルが必要になるんじゃないかなという個人的には思ってますね。でウェブ業界で活躍するためにどのような準備をしておくべきでしょうかということなので、まあ、さっき言ったみたいに情報とは何ぞやみたいなところ、あとユーザーに求められる情報というのがどういうものなのかっていうのがもっともっとね研ぎ澄まされてくるんじゃないかなというふうには思っているので、僕はなんか改めてですけども、まあ、今更っていう人いないと思うけど、いわゆるインフォメーションアーキテクチャーとしての知識であるとかっていうのは一度ちゃんと勉強してる方がいいと思いますね。今までそれこそマークアップと呼ばれるもの、マークアップそのものは別にそんな複雑な言語ではないので、どんどん AI 的なところでね処理が進むかもしれないけども、マークアップというのは基本的に文書構造を示すわけですよね。見出しがあってパラグラフがあって、でそれを全体をディビジョンでくくって、でまあ箇条書きとかね、普通の段落じゃない、番号付きリストとかっていうのがあったりとかね、でフッターであるとかヘッダーとかコンテキストであるとかっていうことがちゃんと分かるようにタギングするのが、HTML の目的だったりするわけですけども、まあ、それをもう一個踏み込んで、その情報とはどういうものか、それをどう整理するのかっていうことで言うと、僕は AI の、IA の話をちゃんと勉強しておく方がいいんじゃないかなというふうに思ってますけどもね。はい。未来予想図さん、何か答えになっていますでしょうか。また何かあればぜひおはがき送っていただければなと思います。ということで、皆さんからのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント@ヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけでエンディングです。ですね、先週すいません忘れちゃいました。3月の月末書籍プレゼントの当選者の発表したいと思います。忘れちゃってごめんなさい。月末書籍プレゼントですけども、その次におはがきをお読みした方、そしてそのおはがきにお送りいただくときにメールアドレスを記載してくれている方を対象に月末に当選者の発表したいと思います。そして、書籍は名村が独断で決めております。で、目の前に先月のおはがきがありますので選びますね。よいしょ、 この方にしましょう。はい、ということでですね、今月の書籍ですけども、4月になりましたからね、改めて入門書という感じですけども、イラスト図解式この一冊で全部わかるウェブ制作の運用の基本の本ですね、知ってる方も多いかもしれませんが、本当に読みやすい本ですのでね、こちらの方にさせていただきたいなと思います。当選者は、2024年3月8日第183回で放送分でお読みしましたラジオネーム鳥之助さんに、決まりました。おめでとうございます。この後発送のに関してのご連絡をさせていただきますので、やり取りさせてください。ということでね、あっという間に4月になりましたけども、バタバタされてらっしゃる方も多いんじゃないでしょうかね。僕もあの新年会とかね、なんかいろいろで、ね、京都行ったりまた戻ったりということでね、移動も多かったりするので、今週なんかずっと夜僕誰かと会ってなんかご飯食べてるとかお酒飲んでる日々が続いてるような気がしますけどね、明日はちょっとゆっくり休みたいなと思っております。はい、皆さんもあの年始の疲れが出ませんようにね、気をつけてください。あのちょっとね、いろんな病気とかね流行ってますからね、本当気をつけたいなと思っております。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手、名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
最近うちの会社でリスキリングって言い出してて、研修多いんだよね。
わかるわかる。うちの会社も同じ。
データの重要性はわかるんだけど、ウェブ戦略にどう落とし込めばいいものかがわからないんだよね。
それなら、サービシンクに行ってみたら？不動産業界特化のウェブ制作会社、不動産に関わるデータ解析からウェブ戦略まで全部任せられるよ。
それはすぐに連絡してみるよ。
不動産業界のウェブ戦略立案なら全てお任せください。
株式会社サービシンク。